正しいワンマン経営について現実の会社で一つ教わってもらいましょう。これはですね、名社長の近鉄の会長であるところの佐伯勇です。この佐伯勇がまだ社長であった時、昭和36年ですか、あの伊勢湾台風があった。伊勢湾台風のために近鉄の名古屋線は木曽川の堤防が決壊したために桑名と名古屋の間で不通になってしまった。でこの時佐伯勇はパリに行ってた。まあ、そのうちに水が引くだろうと思って高を送ったところはいつまでたっても水が引かない。ついにですね、もう会社からですね、復旧の見込みも立たず社長すぐ帰ってきてくださいという電報が入った。社長これは大変だ、大急ぎで日本に帰ってきて名古屋からジープを飛ばして木曽川の堤防の決壊の現場へ駆けつけた。そしたら見渡す限り水の中に木曽川の鉄橋がぽっかりと無事な姿を浮かべていた。それを見た瞬間に佐伯勇は決断しました。それはどういうことかというと、これを機会にかつての懸案であるところの芸事統一をするんだ、復旧でなくて建設だと、こういう考え方ですな。というのは近鉄の名古屋線というのは大阪の上本町の駅から伊勢の中川までが後期、伊勢の中川から名古屋まで狂気なんで、あそこで乗り換えなくちゃいけない。そのためにあの近鉄特急の大きなネックになったわけです。でこれを芸事統一をするというのはかねてのですねから決まっていたけど、いろいろな事情でできなかった。この際やるんだ、だからこそ建設だということですな、復旧じゃないんだ。で翌日大阪の本社に全役員を集めてこのことを話をした。その時全役員から猛反対を送った。社長そんな殺生な、復旧もできないのに建設だって言うんですから、社長気が狂ったの違いますか、これまで言われたんですよ。その全役員の反対を押し切って社長は決定をしてしまいましたよ。そして周到な準備のもとにたった9日間で仕上げてしまう。これはまさに離れ技ですな。でこれがですね、現在の近鉄の経営に大きな貢献をしているわけです。でこの時にですね、もう死に物狂いになって働いた社員の一団がある。その社員の一団というのは伊勢湾台風によって被災をした社員ですよ。この社員に対して佐伯さんはですね、パリにいる時から前例に関わらず会社としてできるだけの応援をせよと、あの救いの手を差し伸べろと、こういう指令を飛ばしていた。それをやらないとどうなんだ、まあ、総務部門か人事部門あたりで過去の実績を実例を調べる、それから傾聴規定を持ち出してきて、それで何かしかの見舞いをするにしか過ぎない。こんなものは魂がこもってない、病気で1週間入院した病気見舞いじゃないんですか。被災した社員にとってはこれは生活上の大ピンチですよね。でしかも本人の力ではどうにもならないんです。それをですね、通り一遍の見舞いなんかですね、ちっとも魂が入らない。だとにかくですね、社員の生活のピンチを救えというのは佐伯勇だった。それなもんですから、被災した社員がですね、もう大感激して、もうこの社長の恩に報いるのはこの時だとばかりですね、それこそ死に物狂いの奮闘をしたわけです。それと同時にこれを見ていた被災をしない社員はどう考えるか。社長はですね、いざという時には我々の生活をちゃんと守ってくれるんだ、これほど心強い社長はないでしょう。その佐伯勇は何と言ってるか、事業の経営というのは民主経営ではないんだと、多数決ではないんだと、多数決やったら会社を潰す、だから僕はですね、自分でいいと思ったことはですね、賛成に反対8でも決定をする、それは独裁だと言ってます。独裁すると独断せず、こういうことを言ってますね。だからですね、事業の経営というのは独裁政治なんだと、しかしそれが独断であってはならない。だから僕は時間の許す限り、事情の許す限り、たくさんの人の意見を取り入れる、できる限りの情報を集めるという、役員会にも諮る、技術者の意見も聞く、知り合いの社長にも相談をかける、銀行の意向も正す、監督官庁にもですね、指導を受ける、そういうようなことをですね、やる。しかし最後にはそれらの意見がどうであろうと、僕は自分で正しいと思った決定をする、こういうこと言ってますな。独裁すると独断せず、まさにこれでなくてはいけない、こういうことですね。